しもし、もしもし、もしもし。
あ、気が疲れましたか？
大丈夫ですか？
今、少しだけぼーっとしていますね。でも、ご心配なく。これはよくあること。現世からこちらの世界、わらわたちの住処に来る際にはありがちな現象です。景色はそう変わりませんが、ここはもう現世とはずれてますから。人に限らず、神も同じで、わらわも最初はあなた様と同じでした。でも、何度か行き来しているうちに、この感覚にもなれますよ。
一種の酩酊、軽い酔いのようなものなので、ご心配なく。
あ、ですが、まだ少しお体がふらつくかも。ですよね。足元がおぼつかないですよね。
ふむむ。あなた様が万が一にも転んでしまってはいけませんから。
こうして、おそばに失礼して、スリスリ、なんて。こうやって、あなた様にぴったり寄り添って歩かせていただきます。安心して、お体を預けてください。約束約束。
は、いえ、わらわは別に何も言っておりませんよ。
コンコン、ケホコン。
それでは酔いざましも兼ねてゆっくり向かうことにしましょうか。あちらをご覧ください。あちらがわらわたち眷属神の住処、御殿となっています。あ、存外大きく立派で驚きましたか？確かに多分神社の本殿よりも大きいですからね。中の広さも結構ありますし、あとは御殿の他に湯あみをするための大浴場や農場などもあって、ここ一帯で自給自足の生活ができるようになっています。あ、あと、先ほどから歩いているこの地面ですが、実は下に敷いている玉砂利は、人の世界からそのまま運んできたものです。神社に玉砂利を敷く。この習わしは、もともと神社の御目の美しさや、踏みしめる音の響きで、神域の正常さを高めるために人が始めてくれたことなのですが、今ではわらわたちの方が逆輸入して自分の住処に玉砂利を敷いてますね。そう、人の知識や考えというものに神もたくさん学んできました。持ちつ持たれつ、神と人はお互いを必要としているのです。わらわとあなた様のような関係になった者たちも、過去にはきっとたくさんいたのでしょうね。実に素敵なことです。こちらが御殿の玄関です。近くで見るとなおさら立派な外観でしょ。こちらの御殿も平安の時代、さすらいの宮大工に当時の眷属神が教わって建築したものなのです。といっても組み立ては妖術ですが、このように人と神の関わりは随所にあります。さ
ぞ、お入りください。玄関もとっても広くて驚きましたか？何せたくさんの眷属神が住む場所ですから。あ、靴は隅っこに脱いでくだされば大丈夫ですよ。はい、ではでは、このまま広間の方までご案内します。いつもはこれほど静かじゃないのですが、皆お祭りで出払っていまして、長廊下を見渡す限りわらわたち以外誰もおりませんね。だからつかの間の二人きり気分です。じゃあこのまま寄り添って広間まで行っちゃいましょうか。住み慣れた御殿にあなた様がいるなんて不思議な気持ち。あなた様も同じですか？本当にわらわたちは一心同体ですね。あ、そうそう、確かに今日は御殿は静やかですが、でもいつも以上に騒がしいところもありまして、ほら聞こえてきました。さて何の音でしょう？正解は小狐たちが料理をしている音です。こちらがわらわたちの食事を一手に作るための台所です。祭りに出払っているみんなが帰ってきてから食べる稲荷寿司を作ってます。目を丸くしてらっしゃいますね。確かに妖術で料理を作るというのは人には見慣れない光景かもしれません。宙にご飯を回せてお酢と空気をたっぷりと混ぜて、ふわっと美味しい酢飯を作って、油揚げがスパスパ勝手に切れていって、どんどん稲荷寿司が出来上がる。あなた様にも何度かわらわの妖術を見せたことがありますが、ちょっと物を動かす程度でしたから。わらわたちも一柱ではそれほど大きな力ではありませんが、こうして集まるとこんな妖術を披露できるわけですね。えっへっと唐突に胸を張ってみます。キツネ七化け、タヌキはヤ化けという言葉もありますが、キツネも負けたものではないでしょう。わらわも一昔前はあの中に混じってせっせとご飯を作っていました。懐かしいような、一緒にしたいような。でも残念、職位というものが厳格に決まっているので、一度位が上がるとあの仕事はやらせてくれないのです。お、ちょっと食べたそうにしていますね。帰ってきてから何も食べてないですものね。いなり寿司いただいてきます。少し待っていてください。はい、後から持ってきてくれるそうです。いいえ、感謝なんて、わらわは何もしておりませんし、むしろわらわたちが食べるものをあなた様が食べてくれて、一歩家族に近づいたようで、こちらがお礼を言いたいくらい。 ありがとうございます。では広間に向かいましょうか。台所を通り抜けて少し歩くと広間があります。こちらです。広間といっても見た目はだだっ広い和室です。でも多分ここに人を通したのは数百年ぶりとかじゃないでしょうか。あ、いえ別に人が拒絶されているわけではないんですが、最近はわらわたちが見える人もほとんどいませんから。昔はたくさんいたんですけどね。だからあまり人を招く機会がなくなっていたのです。普段はわらわたちが食事をしたり集会を行ったりするだけの場所です。だから気兼ねなくおくつろぎくださいね。あ、くっついていては座れませんね。では、
名残惜しいですが、ちょっと離れて。
はい、こちらの座布団にどうぞお座りください。わらわもお隣、失礼します。もうじき、小ぎつねたちがご飯を持ってきてくれると思います。小ぎつねたちを旅館の仲居のように言ってるみたいで、忍びないですが。今日は特別。少しだけ贅沢させていただきましょう。わらわは今日当番もないですし、二人でゆっくりと。ご飯が来るまで少しだけまたくっついちゃいます。運んできてくれたみたいですね。少々お待ちください。
わあ、美味しそう。
はい、確かに頂戴しました。お疲れ様です。はい、お待ちどうさまです。小狐たちが作ってくれた出来たての稲荷寿司です。ふわっとしてとっても美味しそうな匂い。ではいただきましょうか。お手を合わせて、いただきます。わらわの夢が一つ叶いました。あなた様を御殿にお連れして、夫婦で旅行をしているように、ゆったりとした時間を共有する。それがわらわのやってみたいことの一つでした。あとは、どうぞ。あーん。 です。
このわらわがあなた様にあーんでご飯を食べさせる。これも夫婦っぽくて絶対に一度はやりたいと思っていたことです。それがこんなにあっさり叶うとは。幸運、幸せの至りかもしれません。あ、食べてくれましたね。
ちなみに、神の食べ物、人の食べ物、本質は違えど、味や見た目は同じです。だから、神が人のものを食べても、人が神のものを食べても、何の問題もありません。
ヨモツヘグイと言いまして、異界の食べ物を食すと、あの世から戻れなくなる、と古くから伝わりますが、実際そんなことはございませんので、ご安心を。
では、わらわも一口。
はーん。うん、うん、うん、うん、おいしい。
はい、あなた様にも、あーん。あなた様の粋な食べっぷり、見ているわらわも嬉しいです。
おいしい。いつもより何倍も、美味しく感じますね。
はい、あーむ。わらわも。
ほん、うん、うん、うん。幸せです。
お味はどうですか？よかった。あなた様にご満足いただけているみたいですね。美味しいでしょ？人の食べ物も美味しいですが、わらわたちの主食、いなり寿司もなかなかのものでしょ？それと、せっかく今日はお祭りなので。あ、ちょうど来たみたいですね。
はいはい、お届けありがとうございます。
お待たせいたしました。
今日は、いなり寿司の他に、
こちら。
たこ焼き、焼きそば、とうもろこし、チョコバナナ、りんご飴、焼き芋、かき氷、きゅうりの一本漬けなんてものもご用意しました。たくさん並んで楽しいですね。
ここだけの話、屋台の中には眷属心が人に化けて出店しているものもあるんですよ。祭事の一日、あの場所は一種の神域となっていて、わらわたちの妖力もとても高まりますから、変身がバレることはありません。人と神が共に営む、お祭りっていいですよね。それと、
お酒もご用意しました。
おみきですが、とても質のいいお酒なので、悪酔いもせず、何にでも合います。
あ、ダメです。わらわに継がせてください。
わざわざお越しくださったからには、あなた様をしっかりとおもてなししたいですから。あなた様は今、くつろぐことがお仕事ですよ。
観念しましたね。
では、おチョコを出していただいて。
どうぞ、くいっと。
お口に合いますか？では、いなり寿司も、あーん。
してたこ焼きも。
あーん、
熱い？大丈夫ですか？ハフハフしてください。ハフハフ。
お、はあ、あなた様が食べている姿、癒されます。ずっと見ていたいです。
そうだ、いいことを思いつきました。お弁当です。
わらわは神社の外には出られませんが、あなた様にお弁当を作ることはできます。毎朝会社に向かう際に、わらわが手作りしたお弁当をお渡しして、昼食に食べていただく。いかがでしょうか？
いいんですか？ありがとうございます。
そんなに喜んでいただけるのであれば、しっかりご期待に応えられるよう頑張らないと。
わらわ自身が会社に行けないのはとっても口惜しいですが、
お弁当を食べてわらわのことを思い出してくださいね。
はい、お弁当の話もまとまったところでご飯の続きです。はい、あーん、
たくさんお食べになりますね。
お腹を満たすのはいいことです。気が循環してお体の中から活力がみなぎってきますから、いっぱい食べたらしばらく休憩しましょうか。
少し変わった嗜好品の用意もありますので、楽しみにしていてくださいね。